オーディブルでお届けします。
陰備な洞窟のその奥で、1、梅種著、朗読天崎美香、発行株式会社角川。本作品の全部または一部を無断で複製、転載、配信、送信したりホームページ上に転載することを禁止します。また本作品の内容を無断で改変、改ざん等を行うことも禁止します。本作品購入時にご承諾いただいた規約により、有償無償にかかわらず本作品を第三者に譲渡することはできません。本作品を示すサムネイルなどのイメージ画像は再ダウンロード時に予告なく変更される場合があります。本書の内容はフィクションであり、登場する団体、店名、人物などの名称はすべて架空のものです。第一章、生まれた日。異世界から召喚された勇者によって魔王が倒されて十数年、勇者は異世界へ帰り、魔王から生み出された魔物もその数を急激に減らしていた。かつては世界の全域にあふれるほどいた魔物たちは、今や森の奥や洞窟の奥へ追いやられた。そしてわずかに残った魔物たちは、今日も冒険者や騎士たちによってその数を減らしている。世界は人間や亜人によって動いている。魔物がいない世界、平和な世界、人と人が争う世界、人と亜人が手を取り合う世界、魔王がいない世界、勇者がいない世界、勇者と共に旅をした三人の王が支配する世界、それがここ異世界の勇者が救った世界、エウシュアレ。女神エウシュアレが作ったとされる箱庭世界。剣と魔法、精霊と亜人と魔族と人間が生きる世界。そう遠くない未来に魔物が滅ぶ世界、そのはずだった。そう誰もが思っていた。人間も精霊も亜人も魔族も女神も勇者もそう思っていた。だってそうではないか。魔物を生み出す魔王はいない。ならもう魔物が増える術はないのだから。三人の王の一人、魔導女王レティシア。レティシアが滑る北の国、フォンティーユ。勇者と共に旅をし、魔王を倒した魔導士レティシア。味方からすらも、驚嘆と恐れられるほどの魔力を持って魔王討伐を果たした天才にして天の災い。その魔力は凄まじく、魔王や勇者には及ばないものの、魔法を得意とするエルフと比べても別格。本人も、そして周囲の者もそう思っている。魔王の恐怖が人の記憶から薄れてしまうほどの時間が経過したが、その美しさはさらに磨かれていた。当時も確かに美少女と呼んで差し支えなかった。長く美しい絹のように柔らかな金髪、大きな赤色の瞳に整った眉、目つきは鋭いが、それもまた魅力の一つだ。そしてエルフの血が混ざっているのか、その耳はわずかに尖っている。エルフほど顕著ではないが、人間の耳のように丸くもない。レティシアが嫌っていた部分であり、勇者が愛してくれた部分。人間でありエルフ、エルフであり人間、それがレティシア。レティシア・フォンティーユ、魔導女王にして魔王殺しの魔法使い。勇者との間に成した子は二人だというのに、その死体はいささかも崩れず、むしろ母親としての艶やかさがあった。レティシアはエルフにしては珍しく白色の服が好きだった。エルフは森の民と言われ、若草色の服装を好むのではあるが、レティシアは 白のドレスを身にまとう。豪奢に飾られたドレスだが、その生地は薄く、女王の死体を隠すことなく表している。肩を見せ、その豊かな胸元を覗かせ、しかし足首までも隠す純白のドレス。だが、細い腕に豊かな胸元。抱きしめれば折れてしまいそうな腰。柔らかく揺れる臀部など、その輪郭線に張り付くことによって魅力を際立たせている。そこには隠れているからこそという魅力も感じられた。その姿を見て淫らな想像をする男も少なくない。あの勇者でさえそうだった。若き日に旅した勇者も、旅の仲間である魔導士レティシアや狩人フレイに何度も浴場していた。あの頃から自身の美貌に気づいていた。最初は無意識にそれを武器にしていた。今では意図して使っている。城内の廊下を歩くたびに、わずかに震える豊かな胸に男の視線が向く。服と下着に守られているというのに、見ているだけでその豊かさ、柔らかさが伝わる。男の兵士にとっては目の毒だ。目の保養などととんでもない。その美貌、死体、他の貴族に舐められまいとする冷たい雰囲気、そのどれもが美しい。ただただ美しい女王、それがレティシアだった。
お母様、おはようございます。
そう挨拶をしてきたのは、空色のドレスをまとった上の娘、メルティア。母親譲りの銀髪に愛らしい表情。その身長は同年代より頭一つ小さい。だというのに、その胸。女性の象徴とも言うべき部分は豊かに実っている。だがそれは決して肥満だというわけではない。愛らしい顔から華奢とも言える肩。豊かに実った胸部。そしてコルセットで締めてもいささかも苦しくない細い腰。それがメルティアだ。おはようございます、メル。今日もこれから学業ですか？
はい、お母様。朝食をいただきましたら学院へ。
そうですか。励んできなさい。
はい。
会話はそれだけ。母と娘はそれだけを話すとすれ違う。メルティアが軽く会釈をして道を譲った。王族というのはかくも面倒なものだ。勇者と旅をしていた時はただただ楽しかったと、レティシアは回想する。貴族や王族などという肩書きはなく、友人として話せていた。堅苦しい言葉など使わず、自然体で接することができた。それはとても楽しくて、眩しくて、美しい記憶。いつか娘にもそんな時間が、と思ってしまう。それがとても難しいことだと分かっているが、本当に王族というものは面倒だ。そう思いながら歩くと、一つの扉へたどり着く。コンコン、と、軽くノックをするが、返事はない。構わずドアを開けようとすると、鍵がかかっているのか、ドアノブは回らない。それも分かっていたのだろう。驚きもなく、艶やかな唇がかすかに呪文を紡ぐ。会場の魔法。家族であってもプライバシーはあるのだが、それを気にせず鍵を開け部屋に入る。部屋の中でひときわ目立つ天蓋付きのベッドに、王族らしい豪奢な家具。レティシアの家族は質素な部屋が好きだが、王族というのは見栄も大事なのだ。たとえそれが他の貴族たちに見られることのない私室であってもだ。その天蓋付きベッドの上、日は昇っているというのに布団は膨らんでいる。レティシアは一つため息をついて、その膨らみに近寄っていく。マリア。本当ならこのようなことは女王ではなく侍従がすべきことだが、こればかりは レティシアは譲らなかった。子を起こすのは母の務めだ。膨らみを軽く揺らしながら何度かその名前を呼ぶ。それをしばらく繰り返すと、その膨らみから黒髪が這い出てくる。レティシアやメルティアの銀髪とは真逆。夜の闇、深い深い黒、勇者と同じ髪の色。勇者の血を色濃く継いだマナ娘マリアベル。カラスの濡れ葉色の髪に同じく黒色の瞳だが、肌はレティシア譲りのきめ細かな肌色で、見事なコントラストを演出している。質素倹約といえば聞こえがいいが、着飾ることをしない。王族としては困った娘は寝巻きも質素だ。そんなところは父である勇者によく似ていると思う。彼もまた必要なもの以外は手にしようとしなかった。貴族たちからはあまりよく見られていないが、レティシアはマリアベルのそんなところが大好きだった。この子を見ていると今はいない勇者を思い出せる。それはとても大切なことなのだ。起きなさい。学院へ遅れますよ。
もうそんな時間ですか？
まったく、お父様に似て朝は弱いですね。そう小さく笑うとマリアベルが小さく膨れる。父と比較されるのが嫌なのだろう。可愛らしい容姿相応にそういう年頃なのだろうとレティシアは思う。だがこればかりはどうしようもない。そう思い、その柔らかな髪を溶かすように撫でる。綺麗な髪。
でも学院のみんなは気持ち悪がってるわ。
そうですか。この世界で黒髪は珍しい。というか、勇者の血族であるマリアベル以外にこの国には黒髪はいないだろう。だから珍しがられ、怖がられ、キーされる。それがすごく悲しかった。勇者の色はこの世界では異端なのだ。ですが、いつかこの髪を愛してくれる方が現れますよ。
だといいけど。
どこか諦めたようにつぶやくその声にレティシアの胸が締め付けられる。こんなにも愛しているのに、この子は世界を嫌いになろうとしている。だがこればかりはどうしようもない。この世界には髪や瞳の色を変える魔法はないのだ。だからレティシアはその濡れ葉色の髪を撫でる。自分はこの髪を、娘を愛しているのだと分かってもらうために。マリアベルもまた母の愛に身を委ねる。寝起きの髪を手ぐしで解いてもらう。この時間だけは大好きだった。そんな平和な時間、勇者によって魔王が倒され、これから先永遠に続くと思われる平穏な朝、そんな幸せな一幕。魔導王国フォンティーユ、その最北端に十数年前は魔法銀ミスリルが採掘されていた洞窟がある。今は魔法銀も採掘し尽くされ死んだ洞窟となり、誰も寄りつかない場所。ジメジメとよどみ、その奥に太陽の光は届かず、採掘の際の崩落などに巻き込まれた人々の怨念がたまる場所だが、無音ではなく、時折洞窟の天井から滴る水滴やねぐらにしているコウモリの声が響く。キーキーとコウモリが鳴き、水滴が岩を削り、女子供が見たなら悲鳴を上げる量の虫が岩陰を走る。そんなおぞましく、汚らわしく、歪み、濁り、よどんだ場所。そこもまた、ある意味で平和だった。コウモリが飛び、おぞましい虫が地を這い、怨霊が絶望を歌う。それは、魔法銀の採掘が終わってから続き、そしてこれからも続くはずだった。だが、それは終わる。今日この時、この平和は終わる。ギー。 コウモリが普段ではありえないような低い声を出し、地へ落ちた。落ちたコウモリの首元には、親指ほどのサイズしかない甲殻虫が一匹。それは口から麻痺毒を持つ針を出し、それで獲物を麻痺させて食べる虫だ。何日もかけて岩壁を登り、コウモリに気づかれないように少しずつその体を登り、麻痺毒で仕留めた。ようやっとの獲物。虫に感情はなかったが、だが確かに喜びの声をキーと上げる。それは自然界では当たり前のこと。今までも、そしてこれからも続く生命の断り。だが、その断りが最悪の結果を生むなど、誰に予想できようか。甲殻虫が落ちたコウモリを捕食しようと、その口から細い触手を吐き出す。この触手から酸を出し、少しずつ溶かして食べるのだ。甲殻虫の食事量はそう多くない。コウモリの首筋の皮膚を溶かし、そこから柔らかな肉をわずかばかり食べる。それで食事は終わり。残ったものは、岩壁を登れないような、またはコウモリを落とせないような虫に食べられる。後に残るのは何もない。骨まで食べられる。現にコウモリの死骸へ虫が集まろうとし、ズズ。わずかに何かを引きずるような音が洞窟に響く。人の耳には届かないような小さな音だ。しかし、その音と振動に驚き、虫が四散する。洞窟の闇。そこから現れたのは、歪み、生まれたての化け物だ。ズズ、と、今まで洞窟にはなかった音が響く。よく見ると、それは、洞窟の闇が歪んで見えるような、深い黒をまとった粘液の塊のようなもの。闇色のスライムだった。魔王がいた十数年前なら、珍しくもない魔物。学術的な名前では、ブラックウーズと呼ばれていた。スライム系の魔物としては中級。長く生きた個体なら、それなりに強力な魔物である。だがそれは、長く生きたならだ。生まれたてのブラックウーズは犬などの家畜にも劣る。現に大きさは子供の握り拳程度でしかない。本当なら獲物を取れずに朽ち果てるか、虫に群がられて食い殺される運命だっただろう。だが、このスライムの目の前には獲物があった。それも自身と同等程度はありそうな大きな獲物だ。本能に従い、スライムはコウモリの死骸を体内に取り込む。スライムは、体内に取り込んだ獲物を少しずつ消化し、栄養に変えていく。運が良かった。そして、最悪とも言えるほどに、運が悪かった。これが、最下級のただのスライムなら、いや、他のスライムだったなら、獲物を得られることなく、このスライムが朽ち果てていたら、運命は変わらなかっただろう。だが、このブラックウーズは餌を手に入れた。そして、変化が起きる。子供の握り拳程度の大きさだったスライムが、コウモリを取り込んで、瞬く間に大きくなったのだ。これが、ブラックウーズの特性。消化した栄養を瞬く間に変換し、自身の質量を増加させる。コウモリの栄養を得た今、もう小さな虫ではこのスライムは殺せない。今この洞窟内でこのスライムを殺せるのは、天井に張り付くコウモリか、奥にいるトカゲや入り口付近の野犬だろう。だが、このスライムは頭もいい。いや、知能があると言うべきか。大きな獲物には手を出さず、まずは小さな虫を岩陰から探し出して捕食していく。一匹の虫のサイズが小さく、それを捕食して得られる質量の増加も微々たるものだが、洞窟内にはそれこそ星の数ほどの虫がいる。その虫を食い漁る。本能に従い、貪欲に食って食って貪り尽くす。そして 自身の体積を増していく。数日も経った頃には壁を這い上がりコウモリを取った。生きたコウモリは暴れたが、一度スライムに捕らえられたら逃げ切れなかった。トカゲは牙を突き立てて必死に抵抗したが、その頃にはトカゲ程度ではどうしようもない大きさまで成長していた。以前に捕食した甲殻虫は殻を消化することができなかった。しかも小さいので栄養などほとんどない。だが面白い能力をスライムに与えてしまった。自分より大きな獲物を捕まえる麻痺毒の力がスライムの粘液に付加されてしまったのだ。そうすると捕食はさらに楽になる。洞窟の奥のコウモリ、トカゲ、虫を食い尽くしたスライムは入り口付近の野犬へ触手を伸ばす。自身の粘液に麻痺の特性があると理解しているのだろう。警戒する野犬に自身を食わせ、小刻みに痙攣しているところを捕食した。入り口付近の野犬を捕食し尽くすと、スライムは洞窟へと戻る。帰巣本能というものがあるのかはわからないが、スライムにとってはここが家だった。今やこの洞窟にいるのはこのスライムとこの洞窟に宿る怨念たち、それだけだった。静かで何の変哲もない洞窟は、今や怨霊が歌う死の洞窟となっていた。その頃にはスライムの大きさは牛ほどにまでなっていた。十数年前、勇者と魔王が争っていた時代、その頃なら見かけることもあった大きさだ。だが今や魔物は生まれず、ブラックウーズなど図鑑の中でしか見ることのできない存在だ。誰もが平和を信じ、それが永遠だと思っている。魔王の時代が長すぎたゆえに、手に入れた幸せから離れられなくなってしまっていた。だからだろう、今は誰も魔物が生まれたことに気づいていなかった。そして、それから一月ほどの時間が流れる。周囲の野犬を食い尽くした頃になって、洞窟の近くにある村の住人が不思議に思い始める。そこは以前は甲府の町として栄えていたが、魔法銀が取れなくなり、寂れてしまい、今や都市としての規模は町から村と呼ばれるようになってしまった。今住んでいるのも十数人だけで、酪農によって生計を立てている田舎の村だ。老人ばかりの村で、家畜を襲う野犬には手を焼いていたが、ここ最近はそれがない。不思議に思った。山に餌はあるとはいえ、それだけで満足するような野犬ではない。家畜の味を覚えたそれらは執拗に家畜を襲う。何度も罠をかけて殺したが、それでも家畜を守りきることはできなかった。野犬の数が多すぎるのだ。だというのに最近はそれがない。諦めたか。誰かがそう言ったが、すぐに否定した。野生の獣がそんな真っ当な思考など持ってはいない。しかし家畜を野犬が襲わなくなったのは事実だ。不思議ではあるが、これも女神エウシュアレの奇跡だと思い、祈りを捧げることにした。田舎の村などその程度だ。だがそんな田舎の村にも血気盛んな老人はいるものだ。武器を手に取り、装備をまとって山へ向かう。野犬に何かあったのか確かめるためだ。他の村人は止めたが、その老人は話を聞かなかった。老人は自分は強いと思い込んでいた。若い頃は何匹もの魔物を殺した。スライムやゴブリンなどは優に及ばず、仲間と共にオーガなどの自分の体の何倍もの大きさの魔物も倒した経験がある。年老いた今でもその強さにいささかの陰りもない。そう思い込んでいた。山を登り始めて数刻、息が切れてきたので岩に腰を下ろして休む。年老いた体に登山など酷だ。浴びるように水を飲み一息つく。もう随分と山を登ってきた。この先にはあと ミスリルの行動があるだけだ。だがやはり野犬の姿はない。それどころかノウサギなどの動物も見ない。何事だ、何かが起こっていると自身の勘が告げていた。勘だけは年老いた今でも冴えていた。だが肉体は追い果てていた。気づいた時には老体が動かなくなっていた。麻痺だ。老体が気づかないほどの些細な刺激とともに麻痺毒が流し込まれたのだ。効果は速攻。牛ほどの大きさのスライムから流し込まれた麻痺毒は老人には強力すぎた。肉体の動きどころか心臓すら止めてしまった。老人は何が起きたのか理解できぬまま死んでしまった。そしてスライムはその老人を捕食する。ゆっくりとゆっくりと。そして最悪の幕が上がる。この日黒いスライムは知識を手に入れた。魔物殺しの知識、人間の知識、生活の知識、そして生。今は誰もこのスライムも気づいていない。このスライムが突然変異だと、捕食したものの特性を奪うのだと。甲殻虫の麻痺毒、人間の知識。もし最初に食らった人間が女だったら、それならそれで妊娠の特性を奪っていただけで最悪には変わらなかったか。だが最初に食らったのは年老いたとはいえ人間の男。スライムは手に入れた。人間の知識、生活の知識、女をはらませる知識。人間とは業が深いものである。何せ同族は愚か、エルフやセイレーン、獣人といった異種族すらはらませる種族なのだから。世界はまだ知らない。魔物を生む魔王がいないこの世界で魔物が生まれたこと。第2章、冒険者。田舎の朝は早い。特に酪農で生計を立てている家だとなおさらだ。日が昇る前に起き出し、家畜たちの世話をする。今まで何十年と繰り返してきたことだ。苦に思うことなどない。そして今日もそんな毎日と変わらない。そう思っていた。だが、老人が牛たちの過ごす小屋に入ると違和感を覚えた。もう長年共に過ごしてきた牛たちだ。些細な変化すら敏感に感じられる。機嫌が悪いのか、体調が悪いのか、それとも野犬に怯えているのか。それは長年の経験として感じられること。小屋に入った瞬間、その些細な雰囲気の変化を強く感じた。野犬でも現れたか。最初はそう思った。この独特の雰囲気は怯えだ。牛たちが何かに怯えている。そう感じると同時に小屋の入り口に置いていた鍬を手に取る。野犬ならば大切な家畜を守らなければならないと思っての行動だ。野党や山賊の類がこの辺りにいるとは聞かないが、もしかしたらそれらかもしれない。辺境の田舎に住む者にとって家畜は財産であり命だ。奪われることは死を意味する。だから鍬を構え、腰を落として慎重に小屋を進む。
誰かいるのか。
驚くほどに自身の声が固い。だが歩みを止めることなく小屋の奥へと進む。老人が飼っている家畜の数は44頭。目に見える範囲で数えて牛の数は43頭。足らない。そう感じた瞬間、小屋の中の家畜たちが騒ぎ出した。何かに怯えるように泣き、繋がれた柵から逃れようと暴れ出す。こんなことは今までなかった。何事かと老人も驚き怯えてしまう。だがそれもしばらくすると落ち着きを取り戻す。
一体何があった。老人は心中でつぶやき、小屋の奥へ再度足を進める。今度は早足でだ。怖いもの見たさではなく、確かめなければという使命感にも似た感情だった。小屋の奥、お牛がつながれていたはずの柵には何もつながれていなかった。つないでいたロープも途中から切られている。
畜生、
家畜を奪われた。思考が怒りに染まる。だがすぐに思考は冷める。どこから牛を連れ出した。牛をつないでいたロープは切れているが、小屋の鍵はかかっていたし、何より柵は閉まったままだ。まるで溶けて消えてしまったかのようだった。クワを杖のようにして考える。だが答えなど浮かぶはずもなかった。その日はそれ以外に変わったことはなかった。次の日は二つ隣の家に住む老人の家畜が狙われた。その家は鶏を20羽ほどやられたらしい。その次は村の反対側に住む家だ。そこも牛を飼っていた。数は60。しかし2頭ほどやられたそうだ。その次の日も、その次の日も家畜の略奪は続いた。1週間も経つ頃には村全体の家がやられてしまった。だが老人たちもバカではない。罠を仕掛けたり夜通しの番をしたりしたが効果がなかった。どうやってか家畜を奪われる。不思議だった。不思議といえば、先日野犬を調べに山へ入ったじいさんも村に戻ってきていない。野犬が消えたこと、家畜が消えること、何か関係があるのだろうか。村の老人たちは考えた。こういう時、本当ならば王都の方へ行き、騎士なり魔導士なりに金を払って調査を頼むのだが、そんな金はどこにもない。なら自分たちで対処するか。それも無理だと思った。相手が何者かはわからないが、妙に知恵が回る。こちらが仕掛けた罠をかいくぐり、人目を避けて家畜を襲う。皆が頭を悩ませた。そうしてさらに1週間が経ち、家畜の数は3分の1にまで減ってしまう。そんな時、幸運にも村に一組の冒険者がやってきた。フレデリカ・リーンとその女は名乗った。軽く波打つ腰まで伸びた黄金色の髪に、気の強さが現れた翡翠色の大きな釣り目、黒いインナーの上から青色のローブをまとい、その背には自身の身長ほどもありそうな大きな杖を背負っている。厚手のズボンを履いているせいでその足は見えないが、その細い腰、そして豊かな胸部はそれだけで男の目を引く。まるで果物でも詰め込んだのかと思いたくなるような豊かな胸は、彼女のかすかな所作にも敏感に反応し豊かに揺れる。下着代わりのインナーに詰め込むには彼女の胸は豊かすぎるのだ。そして魔導士特有の厚手のローブも手が加えられており、インナー越しの胸の谷間を覗かせる。若い男ならば嫌でも視線が向いてしまう迫力。冒険者をしているのが不思議なほどの美女。それがフレデリカという女性だ。年の頃は20歳そこそこといったところか。その後ろに控えるのは同い年ぐらいの気弱そうな少年と、二人よりも少し年上に見える気の強そうな青年だ。気弱そうな青年はカール、気の強そうな青年はリグと名乗った。二人とも厚手の服の上に革製の胸当てや膝当て、肘当てといういでたちだ。その腰には鉄製の直剣が、その背には荷物が詰まっているのだろう。大きな荷袋が背負われている。魔導士と二人の剣士、典型的な冒険者のパーティーと言えるだろう。その外見と佇まいから中級程度の実力であろうか。雰囲気もどこか余裕があり、村人たちを安心させた。
何より王都の騎士や魔導士たちに頼むより安い金で仕事を受けてくれたことに村人たちは心から感謝した。
ふーん、
村へ来たフレデリカ一行に老人たちは村で起こっていることを話して仕事を依頼した。ここ数日続けて家畜を奪われている。相手は知恵が回り、こちらが仕掛けた罠をことごとくすり抜けてしまう。家畜は悲鳴を上げることなく姿を消し、寝ずの番をして家畜小屋を見張っていても犯人の姿を見ることすらできない。それを聞いたフレデリカたちは、いい儲け話が手に入ったと内心で喝采をあげたほどだ。おそらく相手は山賊、しかも老人たちのように田舎の村で育った狩人崩れか何かなのだろうというのが3人の意見だった。老人たちが使う罠は虎バサミや鳴子、目標の周囲へ縄を張り、盗っ人が触れたら音が鳴るという罠だった。まあ田舎の、しかも老人たちが仕掛けることのできる罠などそう大層なものではない。それが分かっていれば家畜など簡単に奪える。寝ずの番をしていたと言っていたが、年寄りの老いた目で夜の闇を見渡せるのかということもある。そう考えると家畜の扱いに慣れた狩人崩れの山賊が盗みを働いたと考えるのが普通であった。
受けるのか。
村人に用意してもらった家屋、その1階にあるリビングでくつろぎながらリグが口を開いた。その手にはこちらも村人に用意してもらった麦の酒エールがなみなみと注がれたジョッキが握られている。その半分ほどがすでに減っているが、その程度で酔うほど酒に弱くはない。意識はしっかりとしてる。カールは夕食に使った食器を片付けており、フレデリカはテーブルを挟んでリグの正面に座りながら、こちらもエールの注がれたジョッキを手に持っている。
もちろんリグは嫌。
まさか、こんな簡単な仕事だ、いい儲け話だと思うがな。
そうね、とフレデリカは同意してジョッキを傾ける。リグのように豪快ではなく、一口だけ口に含んでゆっくりと飲み込む。旅の最中にまとっていた青いローブはすでに脱いでおり、その上半身は黒のインナーのみ。ジョッキを傾けエールを飲む。たったそれだけの仕草にも豊かに実った胸がインナー越しに柔らかく揺れる。リグはその様子をしっかりと視界に収めながら、しかし気づかれないようにジョッキを傾けて視線を隠す。だがそんな努力も見せつけている当人からすると分かりやすい反応である。自分の容姿に自信のあるフレデリカはこうやって時折旅の仲間をからかってはその反応を楽しむ癖があった。パーティーを組んでそれほど長いわけではないが、この美貌の魔術師は旅の道連れである二人、リグとカールのことをそれなりに理解しているつもりだった。公職で野蛮とまでは言わないが、力に任せるのが得意なリグ。思慮深いといえば聞こえはいいが、引っ込み思案で自分の意思をあまり表に出せないカール。そして自信家で自分の美貌が武器になると十分理解しているフレデリカ。男の前衛が二人と後衛の女が一人、おのおのがそれなりの実力を有しており、不和もなく連携を取れている。仕事もそれなりにこなし、成功率はそこそこ高い。冒険者としては若い部類の3人だが、それなりに名と顔を知られているパーティーだ。
カール、お前はどうだ。
洗い物をしていたカールにリグが声を高くして聞く。
僕は特には何も、けど何が起こるかわからないから油断はしないようにね。
まあ、たく、相手はただの山賊だろ。お前はいっつも心配ばかりだな。
リグが考えなしすぎるだけだと思うけど、治療薬だって安くないんだし、怪我をしたら出費の方が大きくなるかも。
それもそうよね。
カールの言葉にリグが詰まり、フレデリカは同意する。仕事は楽だが、出費がかさんでしまっては意味がない。冒険者とは慈善事業ではない。仕事をして対価を得る。対価に見合わない出費となれば仕事を受ける意味がない。そのあたりの線引きがちゃんとできて、ようやく一人前の冒険者と呼ばれるのだ。
それじゃあ、カール先生の心配ももっともだし、今日は早く寝ましょうか。
おいおい、本気か？
そのフレデリカの言葉にリグがおどけた様子で聞き返した。夕食を食べた。酒を飲んだ。男女が酒を飲んだなら、次にすることは決まっている。リグの中ではそう結論付けられていたのかもしれない。そんなリグの内心を悟ったフレデリカは、もう一度ジョッキを傾けると、わずかに艶を含んだ視線をリグへ向けた。
なあに？
だってなあ、まだ夜は始まったばかりだぜ。せっかく屋根のある場所で眠れるんだ。もう少し飲んでも悪かないだろ。
リグの言い分にくすりとフレデリカは笑う。もう少し飲んで、その後どうするというのか。それを聞くような世間知らずはこの場にはいない。
僕は、
ん？
妙な雰囲気になり始めた二人の間へ割って入るように、カールが口を開いた。先ほどまで一緒に話していたというのに、つい今まで存在を忘れていたかのように、リグがカールへ視線を向ける。視線を向けられたカールは一瞬何かを言いかけて、
冗談よ、冗談。
言いよどむカールの反応を見たフレデリカが吹き出し、続いてリグが大きな声で笑う。そんな二人の反応にカールは驚いたような、ほっとしたような視線を二人へと向けた。
バーカ、明日は山登りだぞ。そんな体力を使う余裕があるかよ。
カカとほがらかに笑いながらリグが言った。
山に登って小遣いが稼げるんだから、まあいい仕事よね。
そう明るい声で言いながら、昔は整備されていたであろう獣道を魔導士衣装に身を包んだフレデリカが歩く。その前にはカールが、その後ろにはリグが、彼女を守るように歩いている。従来の気質なのか、カールからは緊張が、フレデリカとリグからはお気楽な雰囲気が感じられる。
いい天気ね。たまにはこんな散歩も悪くないわ。
大きく息を吸い、フレデリカが軽く体を反らすように伸びをする。その際、豊かな胸も一緒に反らし、その所作だけでもわずかに揺れた。カールは気づいていないが、後ろのリグからは脇から覗ける豊かさだ。明らかに見せて誘っている。長旅で溜まっているであろう男が気にしないようにしながらも、かすかに見えるその膨らみへ視線を向ける。そしてそれは女も同じだった。男の視線を感じ、背を反らしたまま道を歩く。豊かな胸が波打つように震え、その刺激が心地よい。男の視線が後ろから突き刺さるように感じ、それすらもフレデリカのプライドを刺激する。そんなわずかな刺激に満足しながら、フレデリカは口元を緩めた。目指すのはこの先にあるミスリルの廃坑。まずはそこを調べ、それから今後の行動を決めようと思っていた。何せ家畜を奪った何者かの姿を誰も見ていないのだ。相手が何者で、何人いて、獲物はどんなものを持っているのか、それらを調べて対策を練る。家畜を奪うしか能のない山賊であろうと、こちらを傷つける武器を持っているなら危険な存在だ。こんな片田舎で怪我でもしようものなら、それこそ目も当てられない。そんなことを考えながら、フレデリカはその艶やかな唇に笑みを浮かべる。山を登り、 家畜を奪った元凶を始末するだけで数週間は遊べる金が手に入る。辺境を歩いて田舎の村々で依頼をこなしていたが、今回のは依頼の内容に対して稼ぎがいい。毎回このくらい稼げればいいのに、と雲一つない青空を見上げながら思う。そんなことを考えながら歩いていると、目的の行動が見えてきた。ああ、確かに。と、三人は揃って思う。これだけ村から離れたのに、野ウサギはおろか、野犬も見つからない。よく観察していなかったが、虫の類もあまりいなかったような気がする。もちろん、今現在も虫の声は聞こえない。風が、木々の葉を揺らす音だけが耳に届く。そして、野生動物同士で争ったような形跡もない。廃校の入り口まで静かで、穏やかな道のりだった。そんなこと、王都の周辺でしかありえない。魔物が減る一方で、野生動物の数は増える一方だ。魔物ほど強くもないが、厄介さは変わらない。殺しても殺しても、その数は減らないのだから。だが、そんな野生動物が一匹もいないというのは、どうにもおかしい。それに、行方不明という老人も気にかかる。土地勘がある地元の人間なら、崖から落ちたり、危険な場所へ行ったりはしていないはずと、三人は考えていたが、廃校の近辺には、野営の跡も見当たらない。
何かが張った跡がある。
カールが膝を折り、地面を調べる。そこには、野草が折れ、何かを引きずったような跡が残っていた。獣を引きずった跡。にしては、その痕跡は大きすぎる気がする。
奪った家畜を引きずった跡かしら。
フレデリカも覗き込むように、その跡を見る。その際に、カールの目の前で豊かな胸が揺れ、赤面してしまうが、フレデリカは気づかないふりをした。
洞窟に続いてる。
なら、賊は洞窟の中か。
リグが楽しそうに笑い、腰に下げた剣に手を添える。気の強そうな外見そのままに、血気盛んな性格なのだろう。
厄介ね。
それに反して、思慮深いカールはまだしも、フレデリカも考えるようにその形の良い顎に指を添える。理由は簡単だ。洞窟内では強力な魔法は制限される。廃校など爆発一つで崩落の危険すらある。フレデリカはそれなりのレベルの魔導士であるが、だからこそ自身の魔法の威力を把握していた。そして自分たちパーティーの力量も。賊の数がわからない現状では、魔法を制限される洞窟に無策で攻め入るということは避けたかった。だが、なぜ野犬などがいないのか、とも考える。相手は本当に賊なのか。野生動物、例えば、熊などが縄張りにしているだけだとしたら、カールとリグの二人でも問題ない。洞窟から誘い出して、得意の風魔法で切り刻んでやればいい。フレデリカが使える魔法は、目を見張るほど強力というわけではないが、複数の属性が使えた。火と風と地。これは、王宮勤めの魔導士と同等の数だ。しかし、魔力の総量が少ないために、威力や打てる数で劣ってしまう。だから冒険者をやっていた。
そうか？
あなたは相変わらず、頭の中も筋肉ね。
フレデリカが魔法を使えなければ、このパーティーの火力は並程度だ。このパーティーが三人で成り立っているのは、魔導士であるフレデリカがいるからとも言える。魔導王国と言われるこの国には、魔導士が多い。だがそれは、王宮勤めの魔導士だ。冒険者には質の低い、使える属性が一つのような魔導士しかいない。だから、パーティーは四五人が普通だ。大物を狩るとなると、十人以上になることも珍しくない。
しかしそうなると報酬の分け前はどうしても減ってしまう。少人数でパーティーを組める、それは冒険者にとって魅力的なことだった。
でも多分族はそんなに多くないと思う。
そう口にしたのは気の弱そうなカール。その視線はもう引きずった後ではなく、廃校の入り口へ向いている。
あら、どうして？
相手が大人数なら少しは足跡が残るはずだ。でも探してみたけど見当たらない。
なるほど、とフレデリカは感心する。
足跡がないのは多分この引きずった後で消えてしまったからじゃないかな。
じゃあ相手は一人か二人ってことか？
じれったそうにリグが聞く。相手が何人であれ早く終わらせたいという気配が伝わってくる。
でも牛を引っ張るとしたら人がたくさん必要になると思うんだけど。
相手は怪力ってことか？
それだけならいいけど。
んだよ、ずいぶんもったいつけるな。
リグがめんどくさそうに頭をかく。そんなリグから視線を外し、フレデリカは驚いたようにカールを見ていた。
だったらあなたは犯人は何だと思う？そこまでは、ただ用心した方がいいと思う。
その言葉に油断や慢心のようなものはない。カールは臆病だ。だがその臆病さは冒険者にとって長所でもある。臆病であるからこそ冷静に物事を見ることができる。決して油断せず、どれだけ優勢でもわずかな危機を感じたなら足を止めることができるというのは一種の才能だろう。
あなた、勘が鋭いものね。
田舎暮らしが長かったからね。山ではこういう細かなことに気づけないと獲物を追えないから。
そうつぶやくと恥ずかしそうに視線をそらす。
ならどうする？
リグがカールに聞く。
単純だけど入り口の陰に隠れるのが無難かな。相手はまだ僕ら冒険者が来てるって気づいてないと思うし。
それが無難かしら？
フレデリカが疲れたようにつぶやく。別に廃校まで歩いたから疲れたというわけではない。できれば日が昇っているうちに解決し、夜は宿でゆっくりと眠りたかったのだ。
でも毎日襲ってるらしいし、今日の夜か明日の朝には解決ね。
ああ、
そう楽観的につぶやき、入り口の死角の岩陰にフレデリカとカール、入り口を挟んで反対側の岩陰にリグが隠れる。離れてはいるが、お互いを視認できる場所であり死角もない。廃校から出ている可能性もあるので、周囲を警戒しながら三人は夜を待った。獣道からわずかにそれた場所、大木の根と生い茂った草に隠れるように、それはいた。数週間前と変わらぬ体積のスライム、ブラックウーズだ。人の知識を得たそれは隠れるということを覚えていた。罠を避け、人の目をかいくぐり獲物を飲み込む。それは最初に飲み込んだ老人の知恵だった。人目につけば警戒される。麓の村には老人たちばかりだが、人間は狡猾だ。一人一人はどうでもいい。おそらく今のブラックウーズならば問題なく人間も飲み込めるだろう。野犬だけでなく家畜をも食ったブラックウーズは、体積こそそのままだが、質量は生まれて数ヶ月にしては成長しすぎていた。もしブラックウーズの生態に詳しい人がいたら、驚くべき成長速度だ。普通なら数年かかる成長を数ヶ月で行っているのだから。呼吸をしないスライムの気配を読むのは熟練の冒険者でも難しい。本来ならばこういう時は索敵の魔法を常にかけておくのだが、 あの魔導士の女はそれを使っていない。素人か、それとも楽観しているのか、そもそも魔物がいるなどと思ってもいないのだろう。知恵がついたスライムはそれを何とも思わずに、ただ冒険者の3人を観察する。男が2人に女が1人。先日人間のオスを消化してしまったスライムは意識がオス側へ傾いていた。つまり男は餌、女は苗床だ。それは普通のスライムには存在しないはずの意志とも言えるものだった。どうにかしてあの女を手に入れたい。だが知識として存在する冒険者というものは魔物狩りの集団だ。老人相手なら問題ないだろうが、現役の冒険者相手だと一対一でも勝てるかどうか。危険は犯さない。それもまた普通のスライムにはない思考だった。魔物は本能的に魔王、魔族以外の種族を襲う傾向がある。そういうふうに魔王が作ったのだ。だがこのスライムはその本能に逆らい、危険は犯さず確実に獲物を得ようとしている。三人の冒険者が木を待つように、スライムもまた冒険者たちの集中が切れる時を待つ。そうしているうちに日は傾き、薄闇が世界を覆う。夜が来る。ブラック渦の時間だ。いくら冒険者が嫁に慣れているとはいえ、夜の闇の中で黒を見つけられるほどではない。森の民であるエルフや五感の優れる獣人ならともかく、人間では不可能だ。特に三人は隠れているために明かりもつけていない。互いのかすかな吐息と気配で仲間の無事を確認している状態だ。その闇の中をスライムがなるだけ音を出さないように移動する。牛ほどもある自身の巨体を器用に動かし、草葉を揺らさないようにゆっくりと時間をかけてだ。時間はたくさんある。夜は始まったばかりなのだから。どれだけの時間が経っただろうか。薄闇だった山は完全な闇となり、スライムに味方する。狙うのは単独で隠れている大柄な方の男だ。二人で隠れている方は危険が大きすぎた。音を立てないように大柄な男の頭上へ岩肌を伝って移動する。スライムならではの視覚への移動。若かりし頃の老人がスライムが天井へ張り付いていることに大層驚いていた記憶があった。だからそれを利用した。人間の視覚、頭上から自身の粘液を垂らす。男の首筋に垂れたそれは、今日までたくさんの獲物を捕らえてきた魔秘毒だ。男なら遠慮はいらないので、今の自身ができる最高濃度の麻痺毒を首筋へ数滴垂らす。その瞬間、驚いたように人間の男が見上げてくる。これでも効果が薄いのか。スライムがそう考えたかどうかはわからないが、他の二人に知られる前に飲み込もうとし、男が崩れ落ちる。悲鳴も上げられない様子から麻痺毒は効果があったようだ。だが強すぎる。これではダメだ。痙攣を繰り返す男をゆっくりと取り込みながら、女に使う毒の濃度を考える。女は男よりも脆い。それも老人の知識の中に入っていた。こんなに強力な麻痺毒では、先日の老人のように女を麻痺だけで殺してしまうかもしれない。幸い男はもう一匹いる。今度は先ほどの半分の濃度で試してみよう。そう考えながら、岩肌から音も立てずに落ちたスライムは、屈強な男リグをその体の中に取り込んだ。ブラックウーズの粘着質な体の中に気泡が浮かぶ。痙攣していた男の体が次第に動かなくなる。しかし取り込んだ男のことなど一顧だにせず、スライムは移動する。次は
わざと草場を揺らしながら移動した。この暗闇だ。自身の姿が人間に見えないことを理解しているからこそできる罠と言えるだろう。案の定、残った男と女が警戒するようにブラックウーズの方へ視線を向ける。しかし、遠い。それに、明かりのない冒険者たちにはブラックウーズの姿が見えていない。向かってくるのは女だろうか、男だろうか。二人同時に向かってくるということはないだろう。この物音が罠なら、二人同時に餌食になってしまうのだから。ブラックウーズは罠を張る。それは、先日作った老人の知恵の中の罠。老人が苦労し、辟易した。魔物や盗賊などと戦った時の注意を逆手に取った罠だ。二人はまだ、自分たちは三人だと思っている。だが、それを確かめる術はない。隠れていると思っている彼女たちは光を使って互いの無事を確かめることができないからだ。身の内に飲み込んだ男がかすかに動く。いや、末期の痙攣だ。麻痺毒で体の自由を奪われ、スライムの体内に取り込まれた。男は数分も持たずに窒息死していた。あとは時間をかけて消化するだけである。ブラックウーズが自身の体内に注意を向けていると、残り二人の冒険者に動きがあった。動いたのは、案の定と言うべきか、男の方だった。剣を抜き、警戒しながらこちらへ向かってくる。だが、その視点は定まっていない。スライムを捕らえてはいない。男が剣先で草むらをかき分けるように進む。その瞬間、スライムは自身の体を触手のように伸ばすと、男の顔面へ狙いたがわず叩きつけた。突然の出来事に混乱し、もんどり打って尻餅をつく。そのまま触手を切り離し、顔全体を覆うようにする。試したことはなかったが、自身の肉体を切り離しても、ある程度は自由に動かせるようだとブラックウーズは一つ学習した。麻痺毒の濃度は先ほどの半分。男は顔面に張り付いた触手を引き剥がそうとするが、粘液をつかめず混乱している。そのまま倒れ込みもがく様から、麻痺毒はまだ効果が現れていないようだ。そう確認していた直後、スライムの体が切り裂かれた。痛覚といった感覚はないが、これにはさすがに驚いた。風の魔法だ。知識としては知っていたが、驚きが勝った。だが、即座に切り裂かれた体を寄せて再生する。微塵に切り刻まれたらわからないが、どうやら半分に割られた程度では死なないらしい。だが、体内に取り込まれていた男はどうしようもなかった。元から死んではいたが、風魔法で二つに裂かれてしまった。そうこうしているうちに、もがいていた男の反応が鈍くなっていく。麻痺毒が効いたのか、それとも酸欠か。しばらくして、男の顔を覆っていた粘液を剥がし、自身の本体に同化する。胸が上下していることから、呼吸をしていることを確認。しかし、男は動かない。酸欠ではなく、麻痺毒が効いたのだ。だが、意識はしっかりしているのだろう。視線はスライムを見上げてくる。喋ることもできるようだ。濃度は、この程度で十分か。そう理解しながら、男を飲み込もうとし、再度、風の魔法で切り裂かれる。
カール！
魔導士の女だ。長大な杖を構え、ブラックウーズを睨んでくる。気の強そうな瞳は敵意に染まり、その表情に浮かぶのは、憤怒のそれ。長い髪が、身の内より溢れ出た魔力の風に揺れている。
魔物だ！フレデリカ！
カールと呼ばれた男が叫ぶ。
どうやらこの濃度では体の自由を奪うのが限界だし、それと同時に男の下半身へ触手を伸ばす。口は動いても体は動かないなら、あとは引き寄せて飲み込むだけである。次は女だ。魔導士の女、気の強そうな視線がスライムを射抜く。この場所が木々の生い茂っている山ではなかったら、フレデリカの勝利は揺るがなかっただろう。フレデリカの持つ属性には火の魔法がある。風で切り裂いても、大地を隆起させ岩で潰しても、スライムを殺せない。だが、火で焼けば、簡単に消滅させることができる。最悪、この辺り一帯を焼いてでも、このスライムを焼き殺す必要があるだろう。そうフレデリカは考える。魔物とは人類の敵だ。倒さなければならない。生かしておいてはならない相手。その殺意を隠すことなく、手に持つ魔導杖に魔力を込めた。
リグ！
未だ岩場に隠れているはずの仲間を大声で呼ぶ。だが返事はない。なぜと考えるが、確かめる方法がないのも事実だ。闇色のスライムと相対しながら、動けずにいるカールへ視線を向ける。そのカールは、少しずつ、本当にゆっくりと、スライムの方へ引きずられている。
カール！何してるの？
から、だ、が。
声は出ている。しかし、体は痙攣して、本人の意思を反映していない。その様子から、何かしらの毒を盛られたのだと判断する。窒息のものか、それとも体の自由を奪うものか。そう考えながら魔法を発動。無影響で最も単純な風の刃を生み出して、スライムの触手を切断する。しかし、今度は切られた瞬間に切断面が結合し、時間稼ぎもできなかった。フレデリカは舌打ちをする。相性が悪い。自分の得意な風の魔法とスライムという軟体の魔物はどうしようもなく相性が悪い。土の魔法は風以上に意味がないだろうし、火の魔法を使うにはカールが邪魔だ。
リ、
そこでそれに気づいた。気づかないうちにスライムの方からもフレデリカの方へ接近していたのだろう。夜の闇の中、月明かりに照らされた軟体の中に顔があった。体があった。その体は上半身と下半身が二つに分かれてしまっていた。
リグ、
リグがブラックウーズに取り込まれたこと、その事実に今さらながら気づいて、フレデリカは動揺してしまう。何より彼の体は二つに切断されている。それは自分が最初に放った風の刃、魔法で切り裂かれたのでは。そう理解してカールのことを忘れ、数歩後ずさってしまう。しかしと、数歩後ずさり、しかしそこで踏みとどまった。魔物とは世界の敵だ。倒さなければならない存在。世界と相入れぬ魔王の先兵。魔王なき今、滅ぶはずの存在がここにいる。そして冒険者は、その魔物を倒す存在。その矜持が、フレデリカを支えた。しかし、リグだけでなく、カールまでもが、スライム、ブラックウーズの触手へと囚われ、今この瞬間、飲み込まれようとしていた。もう一度、風の魔法、そして土の魔法も試してみるが、やはり効果はない。火の魔法を試すか。しかし、斜線上にはカールの姿。横に動けばいいだけなのだが、フレデリカは動揺していて、そのことに気づけなかった。自分を奮い立たせても、仲間を殺してしまったということは変わらない。そして、ブラックウーズには、こちらが認識できていない毒がある。 そのことがフレデリカの思考を停止させていた。どれほど睨み合っただろうか。フレデリカが攻めあぐねている間にカールの全身には麻痺毒が回り、喋ることも難しくなっていた。抵抗などできるはずもなく、その足がついに軟体のうちへと使ってしまった。
この
フレデリカは意を決してそんなカールへ駆け寄る。取り込まれようとしているカールだけでも助けようとしているのだろう。魔法では無理なので、引っ張り出そうとしているのは悪手。そう分かっていても仲間を見捨てることができなかった。そうやって駆け寄ってきたフレデリカは、その直後に何かへつまずいたように転ぶ。闇夜に紛れて分離していたスライムの一部が女のブーツを捉えたのだ。顔から転ばないように受け身を取ったのはさすがだが、意識がブラックウーズからそれてしまう。転がった先には、固まって人の頭ほどにまで再生したスライムの塊があった。フレデリカは転がった勢いのまま、左手をその塊へ取り込まれてしまう。右手に持った杖に魔力を込めるが、それより早く、麻痺毒をまとった触手が右手を捕らえる。濃度はカールへ使ったものと同量。すぐに効果は現れないが、女の感覚を残したまま麻痺させることができるはずだ。四つん這いの格好になりながらも、フレデリカの表情にはいささかの恐怖も感じられない。この勝ち気な女性は恐怖よりも怒りを覚えてブラックウーズを睨む。
偏見よ！
その一言が呪文だとブラックウーズは知らなかった。その直後に杖が灼熱化し、女の右手を捉えていた触手を焼き切る。だがそれだけだ。軟体の一部を焼き切ってもすぐさま復活する。本来ならここら一体ごとスライムを焼き払うのが最善の手だったのだろうが、フレデリカにはそれほどの魔法を何度も打てるだけの魔力がなかった。風の魔法を3回と火の魔法、彼女の魔力はそこで半分ほど消費した。このスライムを一撃で仕留められるほどの熱量を出すには残りのすべてを使い切る必要がある。しかしそれほどの魔法を使えばカールだけでなく近くにいる自分も無事では済まない。フレデリカは怒りに染まった頭で舌打ちした。
集中集中。
一度息を吐く。ブラックウーズが近づいてくれたことで確認できたが、カールはまだ無事だった。リグには悪いが、まずは生き残る方が先決だ。この魔物を仕留めるには万全を期す必要がある。スライムはその肉片一かけでもあれば復活する。その細胞をすべて焼き尽くすほどの熱量を生み出すには、残ったほとんどの魔力と繊細な集中が必要だ。魔法というものは本当は呪文を必要としない。念じるだけで発動することができるのだ。呪文はただ集中するためのもの。フレデリカの経験から、このスライムを焼き尽くすほどの魔法は十数秒も集中すれば十分だった。意識を杖に集中し、不自然に荒くなった息を整えようとするが難しい。戦いの興奮からか動悸も激しくなっている。近づいてくるブラックウーズをこの時だけは意識の外へ放って深呼吸をして集中。ふと感じた違和感に驚きの声が漏れた。左手の感覚が鈍いのだ。慌てて視線を左手に向けるが、確かに左手はある。だというのに指は動かない。それどころか動かそうとすると鋭い痛みを感じるのだ。フレデリカはその痛みに覚えがあった。足や手がしびれ、それを無理やりに動かそうとした時に感じる痛みだ。左手はちゃんとあるし、指も存在している。しかし動かそうとするとしびれて動かない。
何？
そうやって混乱している間にもスライムは集まってくる。ガサガサと夜の闇の中、草葉を揺らす音だけが響く。その音に恐怖を感じ、目を閉じて集中する。呼吸がさらに荒くなる。ついで感じたのは右手の違和感だが、今はそれどころではない。ここでフレデリカはどうしてカールが抵抗らしい抵抗をできなかったのか気がついた。この毒、麻痺毒のせいだろ。そして早く決着をつけなければカールのように自分も抵抗できなくなる。一刻も早くこのスライムを駆逐する。その意志を持って自身に残った魔力すべてを練り上げふとこの場に似つかわしくない声が漏れた。ゾワリと女性特有の熱しやすく冷めにくい熱が腕にほとばしった。慌てて目を開けるとスライムがフレデリカの腕を伝って服の中へ侵入してきていた。手首から服に包まれた二の腕、さらにその奥にある肩と脇。服によって視認することはできないが、服の下に着込んでいるインナー越しとは思えない粘着質な感触が気持ち悪い。なぜ？どうして？一瞬にして集中が乱れ、思考が混乱する。スライムが人間を取り込むならわかるが、なぜ服の中に侵入するのか、フレデリカには理解できなかった。理解できないまま、腕を振り乱して暴れようとして、腕が動かないことに気づく。
毒、もうこんなに。
腕は動かないが、感覚はいつもよりも鋭敏化していると言ってもいいだろう。今まで腕を撫でられただけで、これほど感じたことなど一度もない。フレデリカは、当然ながら生娘ではなかった。だからこそ困惑した。腕を撫でられただけで、自分の体が出来上がったのだから。腕を伝って登ってきた触手が、どんどんローブの隙間から服の中へ入り込んでくる。その独特の粘り気を持つ粘液が服を汚し、嫌でも触手の存在を主張してくる。四つん這いのまま豊かな髪を垂らし、何かをこらえるように下唇を噛む。長く伸びた髪は緊張で汗ばんだ頬に張り付き、そのわずかな隙間から形の整った耳を出す。耳は羞恥か怒りか、それ以外の感情からか、赤く染まり、月明かりに照らされた夜の闇の中でもその存在を主張している。肘をついてはいなかったが、それも時間の問題だ。ゆっくりと進んでいた触手がついに服の下に隠されていた胸へたどり着く。あまりの豊かさにインナーに支えられてなお、重力に引かれて垂れ実った胸を根元から絞るように包み込む。インナー越しだからか、粘液に湿った服と擦れてぐちゅという音が確かにフレデリカの耳に届いた。そのまま力を入れないまま、撫でるように胸を刺激していく。それは単純に揉むというよりも、胸の芯から刺激していく。しかし口から漏れたのは確かな吐息だった。ぐちゅぐちゅとみだらな音が自身から発せられる。その音は胸元からだ。フレデリカ自慢の放乳から発せられる音に耳をあからめてしまう。その周知に思考を閉ざしてしまいそうになる。
やめなさい、この
だが、そんなことは彼女のプライドが許さなかった。力を振り絞って暴れ、両手を捉えるスライムから逃れようとする。肘から先の感覚がひどく鈍い。肩を支点にしながら暴れて逃れようとするが、スライムの粘着力はそれ以上だった。 もし彼女が万全の状態であったとしたら、わからなかった。しかし、今の彼女ではスライムから逃れることなどできなかった。体力は残っていても、体はしびれ、粘液にとらわれた体は逃げることがかなわない。結果、肘が折れ、頬を地面につける羽目になってしまう。豊かに実った巨乳が地面に押しつぶされ、その形を歪める。それはあたかもスライムに懇願しているような体勢でもあった。その屈辱に思考が沸騰する。そのような状態でも肩を揺すって逃げようとする。
離せ、この薄汚い化け物が。
地に頬をつけたままフレデリカは心まで折れまいと叫ぶことで抵抗する。なぜスライムが自分をすぐに殺さないのかは理解できなかったが、それゆえに彼女は最後まで抵抗することを決めた。魔物に屈するなどあってはならないことだ。そんなの絶対にあってはならないのだ。だがフレデリカのそんな意志など無視し、スライムの触手が服の下でうごめく。地に押しつぶされ歪み、だがその柔らかさはいささかも変わらない巨乳が撫で回される。乳首がしびれ、男に抱かれるとき、一人で慰めるときとは違う。あまりに違いすぎる刺激に、また声が漏れそうになる。声を出すことだけは拒否しようと、唇を強く噛むが、乱れた息が口の端から漏れる。勢い余って、地面の上にあった落ち葉が舞った。肩を暴れさせると、それに連動して体が揺れる。体が揺れると地面に押し付けられている胸もまた新たな刺激を生まれさせる。声を出すことは我慢しているが、呼吸は余計に乱れ汗が吹き出す。そこまでフレデリカの体が反応すると、ブラックウーズは胸を覆っていた粘液の粘度を増した。先ほどまでは胸を覆っていただけの粘液は、植物のツタを連想させる触手となり、地面に押し付けられて形を変える放乳へ器用に巻きついた。それはまさにこねるという表現が最適な光景だった。乳房の付け根に巻きついて絞ったかと思えば、地へ伸ばすように乳首を引っ張り、上下左右からまるで指圧するかのように揉んでくる。フレデリカは知らなかったが、それは家畜、牛の乳を絞る手の動きだった。取り込んだ老人の知識からブラックウーズが学んだことだが、それが何なのか知らなくても、自分の胸が物のように扱われるのは我慢ならない。羞恥ではなく怒りに顔を余計に赤くするが、抵抗する手段は時間が経つにつれて失われていく。スライムの粘液にまみれ、服とインナーが淫猥な音を出した。まるでおもちゃのように扱われる自分の胸から目をそらすように目を閉じる。怒りにか、羞恥にか、それとも本人は認めないが快楽にか、潤んでいた瞳から涙がこぼれた。だが瞳を閉じると淫猥な音が耳に届き、その音もまた彼女の性感を刺激してくる。
は
っ。不意に開いた口から漏れたのは、先ほどよりも熱い声。まるで自分のものではないかのような声に、閉じたまぶたに力を込める。
違う。
何度も、心の中でそう叫ぶ。だが、胸の熱は収まるどころか増していく。ぐちぐちとこねられるたびに、今まで味わったことのない感覚に襲われてしまう。普段ならば、ここまで剣をしたなら肉体は反応しなかっただろう。肉悦も大切だが、気持ちや雰囲気も十分に大切なのだ。だが、フレデリカは飢えていた。 禁欲的とは言わないが、恋人でもない男と一週間の旅だ。性欲を発散する場所などなかった。これが男と女の二人旅なら、あまり気にしなかっただろう。しかし、男が二人に女は一人。男二人に体を許すほど性に奔放でもなければ、何も知らない生娘というわけでもない。肉感的に成長した体は、ふさわしいほどに性欲をため込んでいた。だから、限界だったのだ。気持ちは魔物を嫌悪しているが、肉体は性に飢えている。そんな通しようもない状態。感じたくないのに感じてしまう。殺したいほど憎いのに、抵抗できずに侵される現状が、強気な女の心を侵す。一週間以上、Gも行っていない、22歳という女の盛りとも言える肉体は、あまりにも脆かった。目を閉じ、快楽をこらえる一方で、ぐちゃぐちゃに揉み犯される胸の先端を、無意識に地面にこすりつけてしまうほどに。固く閉じていたはずの唇はいつの間にかわずかに開かれており、口から漏れる熱い吐息を止められない。唇を噛んでいた歯並びの良い綺麗な歯は、唇を噛むことを諦めてしまっている。その隙間からわずかに覗く舌は、小さく何かを求めるように外へ伸ばされてしまっていた。力強く閉じられていたまぶたも、今は力なく、何かを耐えるように眉を潜める程度だ。そして何より、フレデリカは目を閉じて気づいていないだろうが、その右手は杖を手放してしまっていた。突き出された臀部もわずかに前後し腰を打つ。服は何一つ脱がされていないというのに、女は確実に出来上がっていた。
やめろ。
上ごとのようにつぶやく。そんな言葉にスライムが応じるはずもない。胸を犯していた触手とは別に、スライムの触手が服へ入り込んでくる。それが分かっていても、フレデリカには抵抗する術がなかった。寮の腕は動かず、四つん這いの体勢のため足にも力が入らない。いや、美脚を隠していたズボンもいつの間にか濡れている。逃げるための足もしびれてしまったのだ。そのことがフレデリカの意識を追い詰めていく。新たに服へ潜り込んだ触手はさらに胸に向かい、その先、インナー越しに自己主張する突起へと巻きつく。器用にも芋程度の細さになってだ。フレデリカ自身は認めないだろうが、地面へこすりつけていた乳首はひどく敏感になっていた。もともと G の際にはよく触っていた性感帯の一つだ。その感度も体の中ではいい方である。
感じる。
その瞬間、腰が大きく震えたが、フレデリカはそのことに気づいていない。だが、腰が前後すると連動して強く胸が地面へ押し付けられる。触手にしごかれ地面へ押し付ける。二通りの刺激にフレデリカの息はさらに荒くなる。夜の闇の中、今はフレデリカの荒い息だけがこだましていた。口からはっきりとした強制が出た。まるで火がつきそうなほどに熱い声だ。それが合図だったように、胸を犯す触手の動きが加速する。右の胸は根元から絞るように犯され、左の胸はその巨大な脂肪全体をこねるように犯される。両方同じなのは、乳首だけは紐状の細い触手でまるでヤスリをかけるようにしごかれていることか。あまりの激感に額を支点にして胸を地面から遠ざける。だがそれでも 食中の乳房攻めは終わらない。いや、地面から浮いたことで動きやすくなったのか、さらに加速してフレデリカの乳房を攻め立てる。
何これ、何これ、何これ、
しびれて自由の効かない体が意に反して痙攣する。心は折れまいとするのに、肉体がどうしようもなく屈してしまっている。開いた口は閉じることができず、今まで自分が出したことのないような甘い声を垂れ流す。突き出された舌を伝ってよだれが地面へと垂れ、ブラックウーズの上へ落ちる。熱い何かを求めるように腰の動きが激しくなったように思えた。
嘘
生まれて22年、処女を失ったのはいくつの時だったか。初めてフレデリカは胸だけで果てた。数回痙攣した死体は地面へ投げ出されるように倒れ、その胸が再度押しつぶされる。その衝撃で敏感になりすぎた胸から鋭すぎる感覚が襲ってくるが、果てた今ならなんとか耐えられた。だが痙攣するうちに乳首が地面に擦られてしまい、女の熱がまた体の奥に詰まっていく。それが分かっていても体の痙攣が止められない。
すご
い。女の強い意志を表していた瞳がぼんやりとまぶたを開け、快楽に濁り涙で濡れている。その瞳は何も映しておらず、夜の闇とそこにある草むらをぼんやりと眺める。だが触手が止まっていたのはその瞬間までだった。地面に押し付けられ形を歪ませた胸、その豊かな胸からの刺激にフレデリカが目を見開く。
やめて、お願い、やめて。
リョウの手に力が入らず、口でしか抵抗できないが、それでもフレデリカは大声で抵抗する。いや、もはや抵抗とは言えまい。口で拒絶しているだけで、体はこの刺激を受け入れている。口は閉じたことを忘れたように悲鳴と叫声を上げ、体は先ほどよりも確かな快感を痙攣という形にして表す。
胸だけで
そして痙攣するたびに触手にしごかれる乳首を地面に押し付けるようにこねくり回す。その動きはだんだんと強く激しくなっていることにフレデリカは気づいているのだろうか。閉じることを忘れた口と同じように耐えることを忘れた体は、麻痺毒によって不自由ながらも必死に快楽を得ようとしている。思考が霞み、触手から与えられる快楽からの痙攣なのか、自身で乳首を押し付ける G からの快楽なのか分からなくなる。強気な光を放っていた瞳は涙に潤み、しかしそれでもまだ逃げようとする意志が思考の隅にあったのか。あの行く直前の激しくも穏やかな瞬間、その一瞬、浅ましく喘いでいる自分の姿を見ている一対の瞳を見つけてしまった。それはカール。麻痺毒に体の自由を奪われ、ブラックウーズの触手に引きずられていた彼は軟体へ肩まで浸かってしまっている。しかしその頭部は未だ夜の風を受けており、その視線はこの場で唯一対抗する手段を持っているであろうフレデリカを見ていた。いや、凝視していたと言ってもいい。再度フレデリカの体が大きく痙攣する。スライムになぶられ痙攣し、あえがされたその一部始終を見られていた。その恐怖に震えたのだ。
固く尖った乳首が揉み、しごかれ、折られる。ただそれだけで、フレデリカの口は強制を上げてしまうまでに燃え上がってしまっていた。もう、嫌悪やら気持ちやらは関係ない。体が刺激に弱くなってしまっているのだ。そして、そんな自分を仲間が見ているという現実。見られているという現実。それが、フレデリカの性感だけでなく、羞恥心をも刺激する。
見る。見ないで。
普段の彼女を知っているなら、信じられないほど弱々しい声が漏れた。ブラックウーズへ飲み込まれつつあるカールから視線をそらして、地面を見る。しかしそれでも、カールの視線が自分に向いていると、フレデリカは感じた。唇を噛んで強制を抑えるも、体の震え、痙攣までは抑えられない。今までは自慢だった胸は、すでに最悪ともいえる性感体へとなってしまっている。胸を揉まれ、乳首をしごかれるだけで痙攣し、その様をカール、人間に見られている。そう考えるだけで、フレデリカの体は痙攣してしまった。
違う。違う。
二度、三度と痙攣すると、今度は四つん這いの体勢で突き出していた尻を一度大きく震わせ、続いて小さく何度も痙攣させる。果てた。無様に、魔物に侵されて、しかも胸だけで、二度も。胸の内で否定するも、痙攣する体は、如実に絶頂の余韻へ至っていることを伝えている。きっと、カールにも気づかれたはずだと、フレデリカは考えてしまう。だが、
なんで?
触手の動きが止まらない。止まらないのだ。何度も、フレデリカの胸を犯す。豊かで、敏感で、淫乱で、最大の弱点となった胸を、休むことなく犯す。どうしようもなかった。もう二度も絶頂へ導かれた体は、フレデリカ本人の意志を無視し、どうしようもなく従順になっていた。胸をこねられるたびに痙攣し、乳首をこすられるたびに腰が男を求めるように前後する。魔導士のローブの下、服を着たままだというのに、絶頂を極めさせられる。ぐちぐちという、粘液とインナーがこすれる音と、フレデリカの喘ぎ声だけが、夜の山にこだまする。確かに、フレデリカの胸は敏感だった。だがそれは、性感を得るという、普通の生理現象だったはずだ。こんな化け物に侵されて、無理やりに組み伏せられて、屈辱に涙を流して、獣のように浅ましく尻を突き出して、他人に見られて、感じるほどではなかったはずだ。絶頂の快楽に思考が乱れながら、なぜ、どうして、自身へ問い続ける。自分はこんなにもみだらだったのか。違う。こんなにも性に飢えていたのか。違う。心のどこかで、獣のように組み伏せられるのを願っていたのか。違う。そう自問自答を繰り返しながら。
いや、ダメ!
腰の動きは、時間が経つごとに大きくなり、触手にこねられる胸を地面でこすり、口からは形だけとなった拒絶の言葉を吐く。意志は確かに抵抗している。もし今すぐに解放されたなら、このスライムを跡形も残らず焼き殺すだろう。だが同時に、体は今以上の刺激を求め始めていることに、フレデリカはまだ気づいていなかった。誘うように、いや、求めるように振られる腰は、二度目の絶頂以降、その動きをだんだんと大きくしていっている。前後に揺らすだけだった腰は、
円を描くように男を誘うような動きへと変わっている。強気な光を放っていた瞳は今では陰頭に曇り、その目尻は下がり涙を流している。そこにあるのは魔導士フレデリカの顔ではなく女の顔だった。だが鏡があるわけでもなく、フレデリカ本人はそのことに気づかない。ただただ
もうやめ、
浅ましく舌を突き出し胸を犯す触手に許しを請う。全身を痙攣させ口ではなく体で絶頂を知らせながら、それでも胸への暴虐をやめてほしいと言葉にする。それでも止まらない。触手は止まらず、ローブの下でフレデリカの放乳をこね続ける。どこまで敏感になるのか、どれだけいけるのか、それを確かめるかのようにスライムは女体を調べていく。もはやそこに冒険者としての矜持などなかった。粘液の触手がうごめくと、恐怖と次の快楽を期待するように体が震えてしまう。そんな自分の変化を認められず、何より恐ろしくて、フレデリカはうつむいていた顔を上げた。
助けか、
その声が途中で止まる。先ほどまでフレデリカを見ていたカール、今まで一緒に旅をしてきた気弱な青年、彼は頭まで粘液の中へ沈み込み、口を開け白目を向いていた。その表情は苦悶に染まり、開けられたまま、もう二度と閉じることのないであろう口は、まるで怨嗟を叫び続けているかのようですらあった。何せフレデリカが快楽にあえぎもだえていた時、彼は粘液に取り込まれ、しびれた体は抵抗などできず、呼吸困難で死んでしまったのだ。それはどれだけ苦痛で、そしてどれだけの絶望だろうか。フレデリカはそんなカールを、カールの死体を、胸を揉まれながら、その刺激に体を震わせながら、ただただ呆然と見ることしかできない。体中を粘液にまみれさせ、服や頬には泥がつき、顔は粘液とは別に涙やよだれで汚れてしまっている。そんなあまりにも無様な格好で、
カール助け、
彼女は死体に助けを求めた。フレデリカはすでに両腕を解放されていた。だがしびれて感覚のないその手はしばらくは使い物にならないだろう。しかしフレデリカが考えることはそんなことではなかった。突き出した尻は小刻みに震え、その死体が絶頂したことを如実に伝えてくる。だがその口から放たれる声にはもはや力はない。あれから三度、計五回、胸だけで生かされた。乳房は敏感になりすぎて痛みを訴えるほどになり、フレデリカからは確認できないが、乳首は小指の先ほどにまで肥大していた。黒のインナーを押し上げるほどまで育った乳首もまた、粘液のぬめり気があるとはいえすでに痛みを訴えている。女魔導士の反応が鈍くなったのを理解したのか、ようやっとスライムの胸攻めが止まる。胸は触手で拘束されたままだが、揉み、こね、侵されることは一旦終わったようだ。鈍く残る鈍痛と上半身に力を込めることができず、胸を地面に押し付けるようにしながら小刻みに腰が震えてしまう。その姿は哀れの一言で、まるで獣が人へ許しを請うように頭を垂れているようにしか見えない。もはやフレデリカにどれだけの時間が経過したなどということはわからない。リグが死んだ、カールが死んだ、 その死体は未だにブラックウーズの中をたゆたっており、そのことがフレデリカの心を締め付ける。そしていつか自分も。そう思った瞬間、未だに犬のように腰を突き出した体勢だったのを思い出し、疲れたように地面へ体を投げ出そうとする。疲れた。もう何も考えたくなかった。息果て、意識を手放そうとした瞬間、触手によって腰が支えられた。休むことも許されないのか。
もう無理。
弱気が口から出る。しかしそれはもうずっと前からだ。もうずっと前からフレデリカの心は折れてしまっていた。だがそんな言葉などスライムに通じない。そもそもジンゴを介するかもわからない。いや、フレデリカがあれだけ愛玩したというのに胸攻めをやめなかったところを見ると、言葉が通じないのだろう。尻を突き出した体勢のまま、ズボンのベルトをスライムがカチャカチャと外そうとする。その音がフレデリカの喘ぎ声しか聞こえなかった闇の中で妙に高い音で響いた。ズボンを止めていたベルトが外される。それは、それの意味するところは、
やめ。
行き過ぎて言うことを聞いてくれない体にむち打ち、這うようにして逃げようとする。そこにはもう冒険者としての姿などなかった。凌辱者から逃げるひ弱な女、まさにそのままだった。両の手はしびれてまともに動かず、生かされすぎて体は意志に従わず、触手に逆らおうともしない。だがそれでも女は必死に逃げようとする。腰は触手につかまれ、胸も拘束されているというのに、それでも這って逃げようとする。怖かった。恐ろしかった。ダメだと意志がフレデリカに警鐘を鳴らす。胸だけだ。胸だけで5回も果てさせられた。嫌悪と恐怖と敵意で敵を睨んでも、それでも無理やりに生かされた。どれだけ拒んでも、否定しても、哀願しても、生かされ続けた。
やだやだやだやだやだやだ。
犯される。魔物に。畜生以下の世界の敵に、胸だけで女を満たす化け物に、きっと何度も犯される。許しを請うても、救いを求めても、助けを願っても、このスライムは一個だにせず女を生かせ続ける。胸だけで、胸だけであんなに生かされたのだ。女の急所など犯されたら、
やだ、誰かカール、リグ、助けて。
ひたすらに恐怖に突き動かされて助けを求める。助けを求めた先はもう絶命しており、この悲鳴はどこにも届かない。そう分かっていても、女の本能が、弱い部分が、犯される恐怖に負けてしまう。叫んでしまう。恐ろしかった。どうしようもないと分かっていても、それでも嫌だった。魔物に犯されるだなど考えたこともなかったし、きっと誰もそんなこと考えていない。今までそんなことはなかったのだ。魔物は人類の敵で、殺し殺される関係で、滅びの道をたどる敗者でしかなかったはずだ。だから、魔物の性欲がどれほどかなんて誰も知らない。でも、魔物がどうしようもない畜生だとは分かっていても、どれだけやめてと泣いて叫んでも、胸で何度も生かせるような畜生だ。そんな奴に犯されたら、
はっ、いや、いや
腹の奥が熱く、強く、うずく。どうしようもない。体はスライムの触手の味を知ってしまった。冒険者の魔物狩りの意志が折れても、それを認めてしまっては、彼女は、フレデリカは冒険者ではなく、魔導士でもなく、魔物と同等の畜生に落ちてしまう。だから、体がどれだけ裏切っても、意志が折れても、魔導士として研鑽した自分を、人間であることを失いたくなくて、今は逃げても、次は必ず。カチャと、ベルトの金具が外れる音が耳に届いた。
やだやだ、お願い、やめて。
泣いた。小娘のように、生娘のように泣きながら、娼婦のように腰を振ってしまう。触手から逃げようとするお尻が、まるで誘うかのように揺れる。これから犯されることを期待する死体が、ただそれだけで、小さく痙攣してしまう。
なんで、どうして、魔物なのに、魔物なんかに。
フレデリカは、絶対の意志を持って拒絶の言葉を口にする。だがやはりこの女は気づいていない。体はもはや逃げる素振りなど見せず、ただ浅ましく尻を振り、触手を待っているのだということに。ベルトの拘束が解かれ、次は厚手のズボンが下げられる。そちらも女性らしく実った安産型。胸は豊かで、尻もよく実り、腰には優美なくびれがある。その見事なお尻を包み込むのは、飾り気のない、だが大人の女性らしい黒のショーツ。そこの股間部はすでに、触れられてもいないのに湿っていた。胸だけで果てさせられた。その人外の正義を、肉体が待ち望んでしまっているのだ。
お願い、お願いだから、もう許して。
泣きわめくその声をやはり無視して、触手が黒いショーツを脇に避ける。長い旅で揃えられていない、陰猥に茂った黄金色の陰毛が愛液に濡れ、股間へ張り付いている。陰部はこの先の刺激を待ち望むように引くつき、臀部の間、肛門の穴まで見られ、フレデリカは羞恥に泣く。
お願い、お願い、お願い、お願い。
子供のように同じ言葉を繰り返す。瞳からは涙があふれ、それだけではなく、無様に鼻水まで垂らしてしまう。それほどまでに嫌だった。嫌で、嫌で、怖かった。自分がどうなるのか、これからどうなってしまうのか、わからない。恐怖が胸に湧く。胸が締め付けられ、だというのに、夜の冷たい風が濡れた陰部に触れると、たったそれだけで、陰部の引くつきが自分でも感じられた。用意されたものは、成人男性の平均的なサイズ。フレデリカからは見えないが、今まで胸を揉んでいた触手とは違い、しっかりと直立している。それが、陰部へ口づけをするように添えられた。
お願い、だから。
それでも、スライムは止まらない。抵抗は一瞬。一週間ぶりに獲物を加え込んだそこは、スライムの触手を食いちぎるように締め付けてしまう。そこに、フレデリカの意志などない。女の本能だけがあった。
嘘。入ってる。私の中に魔物が。
意志が折れそうになる。心が折れそうになる。どうしようもない絶望が胸を締め。
入ってきて
どうしようもない快楽。フレデリカという女を犯す。
何これ、何、
ただの一月で一番奥まで貫かれた人間の男では絶対に犯せない場所。その入り口までたったの一月。長く使われていなかった膣壁を力任せにえぐり、採用である子宮の入り口までを密度を増した硬い触手でうがたれる。技巧などなかった。ただただ力任せ、暴力的な注入。
すごい。
随気の涙が溢れて止まらない。口は快楽を告げるためだけの器官となり下がり、凛々しかった表情はみだらに歪む。どうしようもなかった。分かっていたことだ。フレデリカ・リーンはもうこの魔物には勝てない。そんなこと女の体が理解している。触手が引かれる。入り口近くまで引かれ、また力任せにうがたれる。痛みを感じそうなほどの突き込みだが、不思議と痛みはない。それは触手が粘液でできているからだろう。これが普通の男、固くたくましい熱を持った弾痕だったならばまた違っていたはずだ。フレデリカ自身からあふれる愛液とは別に、ぬめるブラックウーズの触手だからこそ、最近使われておらず固くなっていた膣壁を傷つけることなく刺激する。
あ
きっとこの場から逃げても、このスライムに相対したならフレデリカは膝をつくだろうと分かっていた。これほどまでに侵された、胸だけで意志を屈服させられた。それを認めきれなかっただけなのだ。いや、自分から負けに来るかもしれない。だって延々と快楽だけを与えてくれるスライムだなんて初めてだったのだ。
そこ、やめ。
触手の注入に合わせるように胸を拘束していた触手も動き出す。乳房をこねくり回し、乳首をしごきまくり、自分の意志で地面に押し付ける。きっと両手の状態が万全だったなら、もっと力強く胸を。
やめ、強くしないで。
犬のように舌を出し、短い吐息を何度も吐く。まるでフレデリカが発する言葉の反対のことをするように。しかし限界の意志を反映するかのようなスライムの動きにもはや嫌悪感はない。それどころか愛おしさすら感じながら、触手に合わせて腰を振る。黒のショーツに飾られた下半身が魔物のペニスを迎え入れる。長い冒険によって鍛えられた下半身が触手を締め上げ、少しでも気持ちよくなってもらおうと自分から腰を打ちつける。その反動で胸が地面にこすりつけられ、さらなる快感が魔導士の美死体を犯す。触手を突き入れられて、おそらくそう長い時間は経っていないだというのに。フレデリカは痙攣し、その絶頂をスライムへと告げた。死体が何度も痙攣し、開いた口からはよだれがあふれる。その瞳は何も見ておらず、口は絶頂後の快楽にただただ意味のない言葉を吐き出す。その先にはブラックウーズがいた。その中には二つの死体があった。だがそれすらもフレデリカには見えていなかった。痙攣する。強く、強く。今までの人生で最も激しい絶頂。本当の女の絶頂。 折れた。心が、意志が、冒険者の教師が、魔導士の誇りが、今この瞬間、完全にへし折られた。
お願いします。
スライムのペニスが刺さったままの下半身を、緩やかに揺らす。クチュッと、スライムの粘液と、自身の愛液が混ざり合った音に、耳がしびれる。
もう、許せ。
そういった瞬間、力強く触手ペニスが叩きつけられる。地球の入り口に叩きつけられた一撃に意識が揺れる。うつろだった瞳はまぶたの裏へ隠れ、閉じることのない口からよだれが飛ぶ。体の一番奥がジュンと熱を発した。その瞬間、もう一度地球を狙って触手が打ちつけられる。次は言葉も出なかった。一月で生かされ、次の一月でまた生かされる。涙やよだれだけではなく、鼻水まで垂れ流し、強気だった瞳は白目を向き、触手の動きに合わせて地面に顔をこすりつける。そこにはもうただの女しかいなかった。魔物に侵される女、侵されて喜んでいる女。
夕日で、
また触手が叩きつけられる。許しを請う。何度も何度も何度も。
許ください。
フレデリカの意識が飛び、その口がただ無意識に言葉を繰り返す。そこにはもはやフレデリカの意思はない。本当にただ意識を失う前に口にしていた言葉を言っているだけだ。もちろんスライムは止まらない。もう何度言った、もう何時間侵された、それでもフレデリカは解放されない。その美貌を快楽に歪ませ、無様に開かれる口からはよだれどころか泡を吹く。胸を侵され、膣を侵された。反応がなくなったら肛門も侵された。だがそれでもフレデリカは侵され続ける。スライムの粘液とフレデリカの汗と愛液を吸った土はぐちぐちと湿った音を立てるほどまで濡れている。今はまだこのスライムは射精という能力を得ていなかった。精巣がまだ不完全で射精することができないのだ。女を犯し、射精し、孕ませる、そのための行為だというのに、スライムは射精することができない。だからフレデリカは犯され続ける。意識をなくしてもスライムが射精できるようになるその時まで、何度も何度も何度も生かされる。日が昇る頃には動かない人形のようになっていた。死んではいないが、壊れてしまった美貌の魔導士。ようやく体内の二人を消化し終わったブラックウースは、病的な痙攣を繰り返すだけとなったフレデリカを触手を巧みに使って抱え上げた。そのままゆっくりと動き出す。ミスリル廃坑の入り口、その奥へ運んでいく。その薄暗い穴はまるで地の底へ続いているかのよう、粘液に塗られた裸体を陽光に輝かせ、女魔導士は薄暗い廃坑の奥へと運ばれていく。孕ませる。ただただそのためだけに。続く。次号予告。女魔導士オツ。手に入れた人間の欲望の赴くまま、次なる獲物は。フレデリカが行方不明になってから数日後、
冒険者ギルドの掲示板に一つの依頼が張り出された。手だれの魔導士であるフレデリカが姿を消した場所での依頼。その厄介さに人々は目をそらず。だがその依頼書を手に取る人形のような娘、彼女もまた冒険者の主と共に魔物の待つ洞窟を訪れる。新たに知識を得たスライムは女たちを苗床と見定め。著者紹介、梅種。皆様、この度は本作品をご購入いただき誠にありがとうございます。執筆させていただきました梅種と申します。陰秘な洞窟のその奥ではもともと別名義で執筆させていただいていたのですが、電子書籍化にあたってはこちらのペンネームで出版させていただきました。この度はオシリス文庫様のお目にとどまり、銀賞という栄誉をいただくことができたのは、ひとえにノクターンノベルズにてたくさんの読者様に読んでいただけたことにあるかと思います。本当にありがとうございます。どれだけ感謝してもしたりない気持ちでいっぱいです。ノクターンノベルズには約1年ほど前から投稿していたのですが、まさか私の作品に挿絵をつけていただけるとは思っておらず、また電子書籍という形でたくさんの方々に読んでいただけることに感動しております。これを機会にファンタジーものや職種ものだけではなく、たくさんのジャンルに挑戦していきたいと思ってます。もしよろしければこれからの作品についてもよろしくお願いいたします。本オーディオブックはオシリス文庫、陰秘な洞窟のその奥で1、電子書籍版、2015年11月6日発行に基づいて制作されました。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。